ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
小関です。
はい、なんか先週の配信分ちょっと聞き直してたんですけど、涼しかったような話をしておりますが、
そうでしたね。
だいぶなんか暑さも戻ってきて、
そうですね。
なんかでも暑いっていうよりなんか蒸し暑い感じですね。
ああ、そうです。もう蒸し蒸ししております。
なかなか過ごすあれが厳しくなってきつつありますが、どうですかお二人は。
はい、いや、これフォトスクランブルで言おうと思ってたんですけど、とりあえず夏休み大学の方がなりまして、今日なったんですけど、成績をつけなきゃいけないという、はい、今まで比較的かなりアバウトにつけてたんですけど、そういうわけにもいかず、すごい四苦八苦して、結局残業っていうか、やり残して家に持ち帰ってきてしまいました。
あ、そうなんだ。
はい、
それはどれぐらいでつける？1日2日で決めていくの？
いや、締め切りはね、まだ8月の終わりぐらいなんですけれども、一応まあこういう、こう、何々の分野は何点、何々の分野は何点、まあ例えば実技は何点、知識というか、そっちは何点、あと出席が何点っていう持ち点決まってて、それを全部出していかなければいけない。
全生徒分それをやっていこう。
そうですね。でだから学生からなんで僕の成績がこうなんでしょうとか、そういう問い合わせが来た時に、君はこことここがはこの点数だったけど、これはこの点数でだから、まあ結果的にどうだって、スパッと言えなきゃいけないみたいな。
ああ、なるほど、ね。
なんでね、そう、すごいアバウトにつけるわけにはいかないっていう。
なるほど。
で、ちょっと、なんか、1点で、こいつは赤点かとか、そういうやつが出てきたりする。どうする、そこでどうするべきかとかね。ちょっと初めてなんで、いろいろ考えてしまうんですが。
これそれさ、でも点数、まあもう当然じゃ当然なのかもしれないけど、成績つけていくっていうことは、一人一人個々を認識できてないといけないわけよね。できるもの
は、そりゃそう、できますよ。
あ、そうなんだ。
まあ名前はっきりこうフルネームでは言えないけど、この人だな。ただあんまり出席してない人は忘れますよね。忘れますっていうか、最初から覚えてないから。そういう人は多分出席し、覚えられないほど出席してないってことは、まあ、成績も言わず知れてダメなので、そんなに文句は言われないとは思うんですけど。問題は、ちゃんと来てるんだけど、ブーンっていう、とか、すごい遅刻が多くて、遅刻が多いとやっぱり内容も良くない、で結果的にその点数が悪くなっていくので、かなりボーダーのところでどうしてやろうかみたいな感じです。
ああ、そうなん
だ。で、まあ一人っていうか、ほら一つのクラスだったらそれえいって決めちゃえばいいんだけど、4つクラスあるので、正規にその中ではこっちでこれを落とすとあっちでこれはどうなんだとか、そういうね、バランスも考えなきゃいけない、
そこあっちのクラスでこれぐらいのレベルのやつが通ってんのに、なんで僕は落とされたんですかみたいな話になっちゃうもんね。
話になっちゃうのかなとか、いろいろ考えると、本当なんかあれですね、自分が学生の時にいかにいい加減だったかっていうこうつける側になって思いますけれども。
そうなんだ。
はい、きちんと文句なく、はい合格って言えるだけの努力 をしておけばよかったといつも今回特に思いました。
そう
今更だけど。
なるほど。そうか。小関さんは最近どんな感じなんですか。
また久しぶりに図面と向き合う生活が続いていて、
こう、
黙々と書いております。
あ、そうなんだ。図面を書くの。
地図屋さんなので。
おうおうおう。ああ、そっちの図面。
ええ。
へえ。あ、そうなんだ。
だんだんフォトショップよりイラストレーターで稼いだ額の方が、こう高くなってるんじゃないかっていう気がしていてですね、写真屋の看板そろそろ下ろさないといけないんじゃないかという疑念が若干出てきているわけですが。
おう。何？キャドとかじゃなくてイラストレーター使うの？
そうです。印刷用なので、
あ、なるほどね、
要は CAD のデータもらって直したりとか、うん、そういう系統ですよね。
へえ、あ、そうなんだ。なるほどね。はい、まあそんな感じで、もう私はまあ小学校が休みに入っちゃったんでね、撮影のあれはないんですが、おうち仕事がいろいろと溜まっているのと、このイベント、これ配信の時にはもうイベントやってんだね。
ああ、そうなんですか。
そうだ。間に合わないじゃん。イベントの話をしたところでってところなんですが、まあ後話にはなるかもしれないけど、まあ日曜日の人はあれか、これから、
うん、まあ、聞けるのかな。
うん、ギリ聞けるのかなみたいな感じで、そんなタイミングでございますが、今週は前半ね、今年買ったもののベストバイみたいな、これ良かったよっていうものをそれぞれ一品ご紹介して、後半若干イベントの話かなっていう感じでいきたいと思います。ということで、今年買ったもんでこれ良かったよ、スペシャル、スペシャル、何がスペシャルか分かんないけど、
はい、
今僕から言っちゃいましょうかね。これずっとね買おうかどうか悩んでたものがあって、
うん、
もう去年の今ぐらいからちょっと悩んでたんだけど、
はい、
僕水筒、
ああ、はい、
500ミリ入る、水筒で、あのワンプッシュで蓋がパコンって開くやつで、飲み口がちょっと広く開いてるような、なんだっけな、サーモスだっけ、
はい、
のやつを買ったんですけど、
氷とか入る、
うん、
あのピサのやつ、はい、
500ミリリットルで一番飲み口のところをくるくるって回すと結構口が広く開いてみたいな感じのやつなんですが、でまあ結構去年の今自分から結構悩んで、ただ結構いい値段するんですよね。安いのはね980円とかで500ミリリットルのやつあるんだけど、安いのはその保冷とか保温とかのあれが弱いよっていうのを言われてて、どうするか買うなら、まあ、そのサーモスとかちゃんとしたメーカーのやつがいいよっていうのをずっと言われてて、そうするとね僕買った時で約3000円弱だったのかな、うん、2000、
まあそんぐらいしますね、
700何本とかで買ったんだと思うんだけど、いやその980円とかさ780円の見ちゃってるからさ高えなと思って、
うん
うん、
すごい躊躇してたんですが、まあ、ほんで他に水筒がないわけでもなかったんで、もともとね1リットル入るその魔法瓶的なやつがあったんですよ。
うん、
上のボタンをブスッと押すと、もう全周輪っかからなんて言ったらいいんだろうね、
うん、
いわゆる何かに注いで飲むパターンのやつ、 昔からあるその水筒の、
うん、魔法瓶、はい、
うん、
真ん中プスッと押すとその円周状が全部開くみたいな感じの口で、
うん、
何かに注いで飲まないといけないパターンだったんで、ちょっと使い勝手悪かったんですよね。だから車で移動の時とかに100均でプラスチックのコップを買っといて、
うん、
でそこにドボドボっと注いで、飲んでたりしてたんですけど、やっぱ走りながらだと飲めないじゃないですか、
うん、
まあ、あらかじめ注いでおけばいいんですけど、そこを飲み干しちゃった時に新たに注ぐのが大変だったので、うん、ちょっとどうかなって、使い勝手が悪いなと思っていたんで、ちょっとそういう飲み口がねポコンってワンプッシュで開いてそのまま飲めるみたいなやつがいいなと思ってすごい気になってたんですけど、ようやく今年買ったんですが、まあ、最近のだからっていうのもあるのかもしれないし、サーモスだからなのかもしれないけど、500ml の容量の中に、まあ、できるだけ氷をいっぱい詰めて、で常温のペットボトルのコーヒー入れて持ち出すんですよ。なので、まあ、ちょっと氷が溶けちゃうんですけど、さ、だからどれぐらいかな、5分の4とかぐらい氷の状態なのかな、少し溶けるぐらいなん でそれで持ち出して、まあ、炎天下の中仕事行くじゃないですか。でその炎天下の中車に置きっぱなしで放置して、夕方になっても氷残ってんの。すっごい車の中暑いんだけど、
あ、優秀です、ね、
すごいと思って。なので、まあ、今はちょっとね、学校休みになったんでなくなりましたけど、その同行の撮影の時ってもう朝から夜までずっとなんで、うん、でやっぱり飲み物を頻繁に買ってたんですよ。缶コーヒーとかスポーツドリンクとか、
はい、
まあ、スポーツドリンクはまあ結局買っちゃって飲んでたんですけど、スポーツドリンクだったり水だったりを飲んでたんですけど、要は缶コーヒーの数がすごい多かったんですよね。1日だからスポーツドリンクと合わせて5本6本買うような計算になってたので、すごく非経済的だということに気がついてですね、まあスーパーとかで1リットルとか 1.5 リットルのペットボトルのコーヒーを買っといて、で家で氷だけ入れて車の中でどんどん足しながら飲むんですけど、まあ、その炎天下の中に放置とかしたりしても、夕方まだ氷が残ってる状態だったりするので、まあ、ただその炎天下の中に放置したペットボトルのコーヒーを注いちゃうから、継ぎ足ししていくと結構氷溶けていっちゃうんだけどね、ただ丸1日その炎天下の中で仕事してる時で、コンビニで1回氷を100円で売ってるんですよね、カップに入ったやつが、
はい、
うん、それを1回ちょうどね、そのカップがその 500ml のその僕が買った水筒に入れるとぴったりなんですよ、空っぽだと。なので、うん、継ぎ足しで氷が溶けちゃって、なくなった時に夕方ぐらいかな、一回その飲み干して空にして、そのコンビニ行って氷カップの氷を買ってきてジャラジャラって入れると、もう10時とか11時ぐらいに帰り始める時にもまだ氷が入ってる状態で帰れる、
うん、すごい優秀じゃないですか、
うん。なので、まあ、ちょっと高かったなと思ったんだけど、これを買って正解とか思って、
はい、
3000ぐらいとしても夏のだからその仕事の時に買ってた缶コーヒーがだから1日3本だとしても300円400円近くなってくるじゃないですか、
うん、
でペットボトルが大体1リットル100円ぐらいで買えるんですよ。で1回コーヒーが、うん、あ、氷を一回補充したとしてそれが100円なんですよ。だから丸1日仕事が1回やるごとに200円は差額が出てくるので もう元は取ったかなみたいな感じ。
うん、そうですね。
うん、であとはそのどうしてもそのなんだろう、スポーツドリンク系みたいなのが飲みたくなるので、
うん、
来年の夏はもう一本買おうかなと思ってます。
なるほど。
仕事が本格的に始まる前に、
はい、
スポーツドリンクか、まあ、お茶か用と、まあ、コーヒーはどうしても飲みたいのでコーヒー用と2種類入れられるようにもう1本追加して買おうかなと思ってるぐらいです。これ今年買ったものの中で今のところベストかなみたいな感じでございました。
はい、
スノーさんは何かあります？
はい、これなんですけど、あ、ちょっとスイートピックに以前あげたので、ワッペンでございます。
ワッペン？
はい。で、まあ、リンクをあげたんですけど、うん、宇宙もののワッペン。
ああ、はいはいはい。ツイッターで見ました。
はい。あの、ジーンズが、ジーンズがね、うん、3本、実は、まあ、ユニクロなんですけど、
うん、
あの、一本ちょうどぴったりのやつが数年前にあって、
うん、
あ、これぴったりだと思って、
うん、
でもすぐ穴が開くじゃないですか、例によって。
カメラバックです
れて、ね。そうそう、忘れて。だから、同時に2本買ったんですよ、その時、
うんうんうん。
で、それで交互に使い回してて、その後やっぱり、あの、同じものを3本目買ったんですね。
うんうん、
そしたら、いつの間にか3本とも穴が開いて、
うん、
お尻に同じ場所に、
うん、
開いてまして、
うん、
でそこ以外は一応大丈夫なので、
うん、
いやこれはやっぱりワッペンかと思ったんですけど、さすがに子供も大きくなって、
うん、
あのゼニガメっていうわけにもいかなくなったので
なんでいいじゃん別に。
いやちょっとゼニガメ履いて大学とか行きませんよ学生には受けるかもしれないけどね、チームの人とかバリバリ真面目だし警備員のおじさんとかに何あの人みたいに言われるのも嫌だというので、
うん、
あのインターネットでいろいろ調べてたら、
うん、
あのこういうオリジナルっていうか、
うん、
ね、あのこれを、なんていうの、公式と言ったらいいのかよくわかんないんですけれど、
うん。
うん、ありまして、
うん、
すごい、古いのがありましてね。
うん、
真ん中のやつは、ジェミニ12号かな、
うん、
なんですけれども、
うん、
アポロ13で出てきた、
うん、
あの、ジム・ラベルっていう船長、
うん、
あの人、なんだっけ、俳優さんが、
トム・ハンクス。
そう、トム・ハンクスの、うんうん、がやった人のやつですね。うんうん、が乗っている、
うん、
乗ったジェミニという、
うん、
あの、着る宇宙服って言われたんですけれども、すごいちっちゃな。うん、まあ、それでも二人乗りなんで、だいぶ、その前のやつよりはだいぶ大きくなったんですけど、
うん、
の、公式なのかよくわかんないですが、うん、あの、アンペンですね。
うん、
それから、その、六角形だよね。1、2、3、4。六角形か、
うん、
六角形のやつはですね、これはドッキングするという、
うん、
ジェミニ2台打ち上げて、
うん、
ドッキングするという、まあ、アポロ計画の、
うん、
ね、月着陸船と司令船がドッキングするやつの予備演習みたいなの、
うんうん
うん、の時のやつなんですけれども、
うん、
はい。で、一番上のやつはすごく、最近です。若田さん。
うんうんうん、
はい、名前もありますけれども、
うん。
ISS のクルーのやつですね。
うん
うん、結構、なかなかしっかりしていて、
うん、
はい。長持ち、おかげでジーンズ長持ちそうな感じです。
なるほどね、
はい、
そうか、ゼニガメじゃなくなっちゃったんだ。
いや、ゼニガメ取ってあるんですけどね、
うん
うん、ちょっとつける機会を逸してしまいました
プライベート用にゼニガメ
そうですね、その辺、ね、うん、しようかなと思って、
うん、
で、あれですよ、また大学の授業の話なんですけど、
うん、
物撮りをしましょうって言って、うん、何でも好きなもの持ってきてって言ったら、
うん、
女の子が 日の嵐の、日の嵐って知ってます？
うんうんうん、
日の嵐の、うん、なんて言うんでしょう、ぬいぐるみ。
ああ、そうなんだ。
来ました。うん、ポケモン世代だもんなとか思いながら。でも、これ、これ、物撮りでこれ撮るかとか言われて。
それなんか物持ってくるなんか言わなかったの？
いや、なんでもいいよって。うん、あの、まあ、それもね、うん、あの、デザイナーさんたちなので、うん、一応、あの、企画だから、うん、何、君の企画として考えなさいと。
うんうんうん、
これ仕事と同じで、
うん、
ノープランはダメだから、とか言
って、
うん、こう、どういう風に見せたいのか考えた上で、うん、品物を選んでこいって言ったんですけど、
うんうん、
なんか結構ノープランだったり
。そうなんだ。
しましたけど、日の嵐が出てきた時にはちょっと愕然としましたが、うん、まあそんな感じで。
これワッペンいくらするの？
いや、数百円ですね。5、6、とね、うん、500円しなかったと思いますけど。
で、どこで買ったの？
楽天かなんかの。
あ、ネット通販ってこと？
ネット通販で。九州の業者さんでしたけど。
へ
ぇ、うん。いろいろ、まあ、あったんですけれどもね。大きさとなんかしっかり度合いでは、
うん、
ここの、業者さんが一番良さそうに見えたのと、あの絵柄が渋いのが結構多かったんですよ。中物とか言って、うん、なんかあんまりミリタリーっぽいのは好きじゃないので、うん、まあ宇宙も十分ミリタリーなんですけれども、あのまあちょっとこう黒が貴重なものがやっぱり、
うん
うん、いいなと思う、欲しかったので、
うん
うん、これにしました。
はい。スノーさんは宇宙物ワッペン3種類という
のが、はい
、はい、小関さんは今年のベストバイ
最近ですか、うん、ドキュメントスキャナ買いまして、
おお、
うわ
すごいね。
前から買おうかなと思いつつ、うん、特に理由もなく放置してたんですけど、うん、結局ボランティア活動絡みで、
うんうん、
名刺のやり取りする機会がものすごく増えたんですね。
はいはいはい、
で、名刺の OCR するソフトっていうのがあるじゃないですか。
うんうん、
あれ1本買うと1万ぐらいするんですよ。レジストするのに。で、スキャナーのバンドルで買うと、うん、それにちょっと追い銭にするとスキャナーが変えてしまうので、
うんうん、
小さいスキャンスナップとかだと、
うんうん、
でずっとこう価格の動向を眺めていて安くなった隙に、
うん、
いいやってこう清水の舞台っぽく買いまして、いや、うん、素晴らしいですね。ていうかなんだ、取っとくかどうか微妙なんだけど、
うん、
って言って置いてままどんどん増えていくこう紙ペラがあるじゃないですか。
うん、あるある。
ああいうのを、うん、始末するこう、
うん、
覚悟ができるってい う、
うんうんうん、
それだけその一点だけで十分こう、うん、あれですね。あとはフラットベッドと違って、
うん、
両面同時にスキャナーできる、
うんうんうんうん、
通るんで、
うん、
あれは楽です。自動でなんだ、ADF ついてその自動でこう紙送りするフラットベッドとかありますけど、
うんうん、
あれでもいいかなって最初思ってたんですよ。
うんうん、
けどね、表裏同時にこうガーって読み込んでファイル化してくれるっていうのはそれだけでこう楽ですね。
うん、あ、そうでしょうね。
うん、
それは何本で買ったの？
1万9000かな。
あ、でも安いね。
うん、ですね。だいたい2万何棒とか、うんうんうん、2万2、3000とか、2万4、5000とか、そんぐらいしてるところだったんで。
クラス上の方の大きいやつとかだと、結構4万とか5万とか、
うん、バカでっかいんだとあれ4万近辺ぐらいするんでしたっけ。
うん、
ただ本をまるっと全部スキャンしようとかいう人だと、ああいうのの方がいいんだと思うんですけどね。
うん、
ただもう、
でも今あれを買う その、
はい、
ドキュメントスキャナー買うっていくと、 いわゆる自炊するためにとか思ったの、そうじゃないんだ。
どちらかっていうと、その辺、それもまあ先でね、タブレットとかもし買う用があれば使えるなっていうのはちょっと ありましたけど、
うんうんうん、
あとはあのエヴァノートに叩き込むのと、うん、あとスキャンして OCR かけられるっていう、
うんうんうん、
それが目的ですね。
え、 OCR はどうなの？スキャンしたのと同時っていうか、あれで
かかる？もできる。バックグラウンドでかけることもできるし、あとはスキャンした後でまとめてっていうのもできるし、ただなんだ、やっぱり認識ものによっていいやつと悪いやつ、
あるよね、
どうしてもあるんで、それはどっちがいいのかなと思って今首ひねったりソフトいじったりとか試行錯誤をしている感じですね。
なんかそのダメだったところを修正していくと、それを学習して精度が上がるみたいなのをちょっといじって、
ああそういうのもありますね。
ただそれを使い込んだことがないので、どんだけその精度がいいのかなっていう。あれ中途半端にさ、例えば A4 いっぱい文章びっちり入ってるようなやつだとさ、途中で一文字だけなんか違う感じ
になってるとかさ、結構ストレスなりますね、あれね。
あれがね、だからなんか括弧が死になってたりさ、
はい、
そういうちょっとこうパッと見ただけでこう分かんないから、その OCR にするのってどうなんだろうと思ったんだけどね。結局それをチェックする時間がすごいかかったりとかさ、
そうですね、
ちょっと微妙かなと思ってたんだけど、
ただとりあえず取り込むことによって、うん、その存在を忘れられる、
うんうんうん、
物の存在を忘れられるっていうメリットが一番大きいですね、
うん、じゃあそれ結構その取り込んでそのもうほかしたれっていうのは結構やってるの？
古いハガキとかですね。
ああなるほど、ね、
ああいう、もう微妙にこう未練が半端にあ
るみたいな、捨てづらい感じのってあるよね。
思い切ってやってしまえみたいな、
うん、へえ、
そういうのには聞いてます。
そっかそっか。
あのあとは写真展行った時についこうね、どうしてもポストカードもらってきたりとかするんですけど、
うんうん
うん、でそれを結構な量になるんですよ、ね、もらっていくと、
うん、
とりあえずスキャンしてその行った年度別とかでフォルダ分けして放り込んでおくだけで、
うんうん
うん、その年に何見に行ったっていうのがなんとなく一覧で見られるようになった、
はいはいはい、
それは割と良かったですね。
なるほど。
自分がどんなの見てたか結構思い出せるんで、そうすると、うんうんうんうん、時間とかね紐付けできることで、
うんうんうん、
あとはこれをもうフルに使おうとしたら、あのエヴァノートのプレミアムかなんか払って、うん、あの全部クラウドに放り込んでタグ振ってとかやると違うんでしょうけど、
あ、なるほどね、
うん、それは今ちょっと迷ってます。
そうか、
うん、
うん、それ面白いねそうそう、そのまあこれまた回を改めて、あこれただいまか
はい、
ございます。
ただいまです。
いや、そのオンラインストレージみたいなところでさ、そのエヴァノートのプレミアムでお金払ったりとか、あとはフリカも有料にするとあれ無制限なんでしょ
う。そうですね、動画貼れるようになるし、あのサイズ制限がなくなるんでフルサイズの写真貼れるんですよ、
うん、なんかそんなあれとかちょっとまた一回まとめてちょっと話をしたいなと思ってたんだけどね。まあなるほどね、ドキュメントスキャナーか。いやいいですね、僕もそれすごい欲しいなと思ってんだけど。
あとはですね、地味にあり、うん、聞いたのはあのレシートの OCR ソフト、
おお、そんなの
っていうのがあって、
お
案外精度高いんですよ。
という
のは結局あのレジが打つ文字って書体ものにもある一定に収まってるじゃないですか、
うんうんうん、
で数字はだいたいほぼ 100% で、
うんうんうん、
通るって、あと品名が多少崩れたりするぐらいだし、
うんうんうん、
あとはカナだったりしたらね、だいたいみんな同じ書体で出ますよね、
うんうんうん、
っていうんでね、案外使えそうな感触を得ています。なんでこれでこうなんだ小遣い帳とかやるといいのかもなと思いつつ、
うん、ほうほう、
見ていますね。
それレシート通るの？
通りますよ。
通って
通るとあとは、うん、品名と金額とあと行った店、
うんうん、
なんかね何で見てその辺引っ張り出してんだか分かんないんですけど、電話番号を引いて データベース見てんのか、
うん、
結構ちゃんとあの店の名前とか性格
出てくるの。
へ、うん、え、
そのソフト自体はついバンドルされてるの
です。
おい、うん、それ面白いね。
うん、
うん、いいかも。
Mac で使えるやつがあるかどうかは分かんないんですけど、うん、
あ Windows ベースなんだ。
うん、でしたね。
そうなのね。いや、そのレシートいいな。結構レシート
打ち込むのだるいですよね、うん、結構ね。
そうだから僕は iPhone の支出管理とかいうアプリを落として一回一生懸命入れようと思ってやってたんだけど、めんどくさいんだよね打つのは。
なんですよ。
だからとりあえずその急いでる時とかレシートだけ持っといて後で入れればいいやと思って一応レシート取っとくんだけど、結局なんかぐちゃぐちゃといっぱい溜まっていく一方みたいな状況になっちゃってるので、そのレシートでそのスキャンできるっていうのは知らなかったな。こんなちっちゃいのが通るんだ
ですね。小さいのは結構いけますね。
っていうかなんかレシートのがってちっちゃいしさ、あの薄いしでクシャクシャってなっちゃいそうなイメージがあるけど、ちゃんと通るのね。
案外の、小型モデルだからそういう小物に対して強い設計にしてるのかもしれないです。
ああ、なるほどね。
大判のやつで同じようにレシート食わせて通るかどうかはちょっと分かんないんで、
うんうん、
特にストラスナップのなんだ、私が買ったやつ真ん中の1300ってやつなんですけど、
うんうん、
一番小さいやつだと、プラスチックカード通せるらしいんですね。
じゃあキャッシュカードみたいなのは通っちゃうの？
うん、みたいなんで結構厚みに対して余裕があったりとかするんで、なんかそういう小型カードに最適化してるんだと思うんですよ、ちっちゃいモデルなんか。
ああ、そっかそっか。
この辺の設計が面白いなと思って。
その小関さんが買った真ん中のクラスで例えば A4 の紙だと何枚ぐらいセットできる？
10枚近辺だったかな。なんかやっぱ入れてる途中から継ぎ足しやっていくと結構いけるという話もありますし、でも本一冊とかそういうのでやろうとすると割とくじける感じなんで、そこら辺はやっぱり一番高いやつに皆さん移行されるようです、そういう数という方は。
あ、とりあえず真ん中の買った人でもやっぱり
ですね、私はもうそういう方面はすっかり諦めてて、
うん、
雑誌なんかだったら例えば特集なんだ特集の分だけとか、
うんうん
う
ん、
そういうぐらいしか取らないっていう風にもう割り切っちゃってるんで、
うんうんうん、
まあ今のでもいいかなとは思っとるんですが、
うんうん、
あと速度が倍ぐらい違うんですよね確かね。
速さが違うんだ、
めちゃめちゃ速いんですよあっちの
高い
やつは。
まあそれまあ、値段もそれだけの差があるんだからそういうあれがないとねっていうのもあるかもしれないけど、そうかそうか。ドキュメント
なんか結構ねみんな買ってる人がみんな絶賛していて、でもなんかそんなに取り込むもんないよなと思ったんです
けど、ちょっと分かんないよね。便利そうだっていうのはあるから気にはなるんだけど、実際買ってどれぐらい使うんだろうっていうのが見えない感じはあるよね。
取るのに対してそんなにこうね、ケーブル挿してスキャンボタンを押すだけなんで基本つっさが、
うんうん、
それが楽ですね。
うん、
思い立って取り込むまでの、うん、そのセットアップしなきゃっていう、
はいはいはい、
あのだるさありますよね、
うんうん、あるある。
ああいうのがないっていうのが一番大きかったです。
あ、なるほどね。それはメリットとして大きいかもしれないね。
はい、
まあ、それでこう何か身の回りの書類とかが捨てられるものってどれぐらい出てくるかっていうのはね、
まあ絶対的にこうどうっていうのはないんですけど、とにかく私はそのなんだ大昔の写真展の普通に数百枚ベースであったんで、
うんうん、
それを 見なかったことにできるっていうのが一番大きかったです。
ああ、なるほどね。はい、ということで、じゃあ小杉さんは今年、まあ、今年してもまだね、まだ残りありますが、でももう8月だもんね。
そうですね、今年でも買ったものの中ではかなり満足度高いですね、やっぱり
ベストバイ、まあ、年末にもお会いしたらその話になるかもしれませんが、年末は年末で本当に、
はい、
1年分のベストバイみたいなお話をまた回を改めて、ご紹介できるかと思っておりますので、ね、年末のベストバイにそれがまた入ってくるかどうかというところですが、で最後に、イベントのお話をちょっとだけしておきましょう。といってももうこれは配信になっている日から始まっております。なのでお聞きいただいている時点でもうお店は開いていると思いますが2011年8月6日の土曜日、8月7日の日曜日と、渋谷の宇田川町でお店を開きます。ポッドキャストバースクランブルということでですね、ちょっと飲み屋さんというか食べ物屋さんというか、お店を開っており、まあ、開いておりますっていう状態だよね。2日間を見て3つの時間帯に分けて各番組を割り当てております。これはもう始まっているので、ご覧いただける方はポッドキャストステーションスクランブルのトップページにバナーが貼ってあります。そこに、からイベントのページに入っていただくと、タイムテーブル、メニュー、地図、あとご予約のフォームが、書いてありますので、気になる時間帯っていうか、もうこれ配信の時に始まってるんで、明日日曜日来れるぞっていう方はご予約フォームからお申し込みください。これ収録してるのが、まあ、ちょうど1週間前なんですが、日曜日の午後の時間、15時半から18時の時間、みんなのダイエットの時間枠は満席になっております。日曜日明日の夜の部がそのこの配信時点で席があるかどうかがちょっと微妙なところではありますがお昼の時間は現時点ではまだ余裕があります。タイムテーブルは常時ご予約の状況から更新しておきますので、このイベントのページをご覧になって満席になっていないところであれば、まあ、できればご予約の方も入れていただけると分かりやすいんですが、満席でなければ、遊びに来ていただければお席はあるかと思います。で、満席の時間帯に、満席ってもし書いてある時間帯の枠です と、お店がかなり狭いので、立ち飲みでもいいから遊び行ってもいいっていうようなことを、
はい、
ご連絡いただいた方もいらっしゃるんですけど申し訳ないですが、満席の場合はもう立ち飲みしていただくスペースもないぐらいな感じのお店なので、満席の時間に関しては、また時間をずらしていただくなりということにしていただかないと、ちょっとあのいっぱいなんで入れませんっていうふうにお断りせざるを得ないような状況だと思います。ただ、今回ご予約が、来れそうな日どんどん予約してくださいということで、もしかするとその日予約自体にあの費用もかからない感じになってますので、行けそうだから予約したけどやっぱりちょっと行けなくなったという方もいらっしゃるかもしれないので、もしあれでしたらお問い合わせいただければ、スクランブルのアドレスの方に送っていただければご回答できるかもしれませんし、こちらのお店の方に遊びに来ていただいて席空いてるって聞いていただくのも一つかもしれません、
はい、
ちょっと1週間のちょっと配信のタイムラグがあるので、これが配信されてる時にどういう状況かちょっとまだ何とも言えないんですが、ぜひ遊びに来てください。今喋っているパーソナリティは日曜日、小関さんと私は、土曜日終日おります、はい、で日曜、私は日曜日の終日で、小関さんは日曜日お昼と午後途中までということで、でスノーさんが日曜日の、お昼の時間帯と 午後の、
はい、午後ですね、
15時半から18時の時間帯にお店におりますので、
はいはい、
ぜひ直接会ってですね、いろいろとお話をしながら、お酒なり飲み物を飲みながら、美味しいカレーなんかも用意しておりますので、遊びに来ていただければと思います。ということで来週はそのイベントどうだったかみたいな反省会みたいな感じになるかと思いますが、今頃てんやわんやなのか観光通りが泣いているのか、
はいはい、
今からドキドキな状態ですが、結構ご予約もいろんな方にしていただいているので、皆さんとねお話できるのが楽しみな状況ですが、
あ
いよいよ来週に迫りましたというところですが、この配信の時にはもう始まっていますという状況、
はい、
なんか微妙な配信サイクルでこの番組が中途半端なところになってしまう、困っている感じですけども、ぜひね、これはまた今回が大赤字にならなければ2回3回と、
はい、
また同じ場所でやりたいなと思っておりますので、
はい、
今回日程がご都合が合わなかった方もまた次に期待していただいてということで、
はい、
ぜひ遊びに来てくださいということでございました。スノさんはどうですかイベント、
はい、はい、あまず僕は今度は写真展やんなきゃいけないので個展の時には、
うん、
はい、まだ公開収録をやらせていただければと思いますし、うん、あ、まあ、今回のイベントね、はい、いや初参加っていうかこう全体のやつに関しては初参加なので、
ああそうかそうか、まあ、うん、スクランブル的に言うと、まあ、クイドレバンザイでモンブランでやって、うん、でカルチャーカルチャーでやった時にちょっとスムーさんがねお仕事で、
うん、いなかったから
で今回初参加、
こういう総合的なやつは初参加なので、うん、
ですね、
うん、どうどうどういう感じなのかよくわかりませんっていう感じです。あの、はい。とりあえず、ちゃんと行きます。ちゃんと行きますっていう宿題がね、フォトスクランブルでもお話ししましたけど、宿題があるので、
うん
うん、どうなるんでしょう。まあ期待していてくださいっていうか、これを配信されるときには結果が出ているんですが、いやーまあ本当にどうなるんだろうってちょっとドキドキです。
木関さんはカルチャーカルチャーの方でもね、
そうですね、はい、
2回目という感じですが、イベントどうですか？
うん、時間は長いんで、あのペース配分が、
あそうだね、
どうしようかなと思って思いますけれども。
ほぼ全部みたいな感じだもんね。
はい、
まあ私あんちゃんの次続いて長丁場に参戦ということになりますので、
うん、あの途中でくたびれないようにゆるゆるとやります。
まあそんな感じで、まあいろんな方とこうねお話で、これまでやってきたイベントがね結局何か見ていただくとか、まあ、一緒にご飯食べるとかいうような感じでやってきたので、なかなかゆっくりお話しするっていうのがねできなかったので、今回は皆さんとこういろいろお話しできるのが一番目的というか、そういうイベントにしたいなっていうのがあって、まあ、小さいお店でっていうのと、まあ、借りられる限界っていうのもあったんですけど、皆さんとゆっくりお話できさせてもらいたいなっていうのがありますので、ぜひ、お店に遊びに来ていただいて、気になるパーソナリティにいろいろとお話をしていただければというふうに思っております。ということで、
はい、
そろそろドキドキしてきてまいりましたが、
はい、
今頃俺何やってんだろうみたいな感じがするんですけどね。
はい、
はい、ということなんで、来週、あそこ収録がどう、あ金曜日だからできなくもないのか。微妙だな、なんかね。
あ微妙ですね。
もしかしたら
現場からはさすがには配信は無理なんです。そんな、それこそ無謀。
いや収録は
収録
する あ、配信って何？生中継みたいな、
はい、生中継みたいな。
ああ、やってもいいかもしれないですけどね、うん、まあ、
まあ、
お客さんもいるからちょっとどうかわかんないですけど。
あ、そうですね、
そうですね、だから、あの、お客さん巻き込んで収録はしようと思ってます。
ああ、わかりました。
番組全部という感じじゃないかもしれないですけど、あの、うん、遊びに来ていただいた方の声をね撮りたいなと思ってるんですよ。
ああ、まあ
なので、ぜ、
あの、せっかくね来ていただいて、
一言ずつ出演していただこうかなと思っておりますので、はい、まあ、それは各番組の方でね、感想とか、まあ、いろいろとお話をしていただいて、
はい、
ポッドキャストバーなんでね、ぜひ番組の方にも参加していただければというふうに思っております、はい、ということで、今頃どう何をしているのかとっても不安なんですが頑張っていきたいと思います。お届けしましたのは、はい、ハンスケと、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。